半七に鎌をかけられて、荒物屋の女房はとうとうおしゃべりをしてしまった。その話によると、お杉は17の春から吉見の屋敷へ奉公に出ているうちに、病身の妻を持っている主人と一種の関係が結ばれた。そんなことは知らないお杉の両親は、もう年頃になった娘をいつまで奉公させておくでもない、うちへ帰って相当の婿を取らせなければならないというので、嫌がる娘を無理に連れて帰ったが、そういう秘密があるので、お杉は容易に婿を取ろうと言わないばかりか、店の手伝いもろくろくにしないので、この頃は親子喧嘩が絶えないとのことであった。それでもさっきのあの川淵で大根洗っていたぜ、と半七は言った。まあそのぐらいのことはするでしょうけれど、と女房は微笑んだ。ここらにいればそのくらいのことは当たり前ですもの。それで何でも以前の旦那様というのが時々訪ねていらっしゃるんですよ。
あそこの家へ来るのかい？
いいえ、親たちは固い人ですから、そんなことはできません。この先の達さんの家で。
ほほほほほ。
いくらか崩壊臨機も混じって、女房はこんな秘密までもベラベラしゃべった。達道というのは小料理屋の亭主であるが、身持ちの良くない人間で、小博打も打つ男である。料理屋といってもうちには老母と子女がいるきりなので、お杉はどんなふうに頼み込んだか知らないが、そのうちを合い引きの場所に借りて、時々に旧主人に会っている。それを近所ではみんな知っているが、お杉の親たちは不思議に知らないらしい。知れたらきっと何かの面倒が起こるであろうと、女房は子細らしく話した。
なるほど、そいつは生き事だね。
不動前まで行ったらもっといい茶屋もあるだろうに、と半七は笑った。たかが百俵取りで、おまけに道楽者のよしみとしては金回りが悪いに相違ない。ここらの小料理屋が分相当であるかもしれないと彼は思った。これでまずお杉とよしみとの関係は確かめられた。ゆうべもよしみが来たらしいかと聞いたが、荒物屋の女房もさすがにそこまでは知らないと言った。そこへ取り差しの姿が見えたので、半七は外へ出て招くと、老人は持ち竿を抱えて小走りに急いできた。
もしこれだけ取ってきました。
老人は一生懸命になってあさり歩いたらしい。運の悪いスズメが十二三羽もカゴの中に押し込まれていた。
大層取れましたね、
と半七は笑いながら言った。
それだけあればたくさんです。
ところでどうでしょう、
そのスズメの羽には文字がついているが、それでも飛べますか？
飛べるのもあり、飛べないのもあります、と老人は言った。しかしどうせこの文字は洗って取るのです。文字のついているままでお鷹にやるわけにはいきませんからね。
ここで逃がさないようにうまく洗えますかい？
そりゃ洗えないことはありませんよ。
そうですか。だがまあそのままにして出かけましょう。
これからどこへ参ります？
すぐそこの料理屋へ行くんです。半七は老人に何かささやくと、彼はおとなしくうなずいた。草履の代を払って半七は先に立って出て行くと、やがてかの達蔵の店の前に来た。小料理屋といってもやはり荒物や検体のような店で、片隅には草履や渋うちわなどを並べて、一方の狭い土間には二三客の将棋が据えてあった。その土間を行き抜けた突き当たりに四畳半ぐらいの小座敷があるらしく、透けた障子が半分開けてあるのが表から見えた。店口の柳の木には一匹の二羽がつないであった。と思うと、店の中ではにわかに怒鳴る声が聞こえた。
金やれよ、横着な野郎だ。三日の約束がもう五日になれてねえか。
半七は表から覗いてみると、今しきりに怒鳴っているのは35、6のあから顔の大男で、その風俗はここらの孫と一目で知られた。その相手になって何か言い争っているのは、やはり同じ年頃の色の黒い中背の男で、おそらく亭主の達蔵であろうと半七は想像した。
餌つき野郎め、不定やつだ。我には何度騙されたか知れねえぞ。もうその手を食うものか。耳を揃えてすぐに渡せ、と孫は傘にかかってたけり立った。嘘つくわけじゃねえ。今ここにねえから我慢してくれというのだ。近所隣の手前もあらう。むやみに大きな声をするな、と達蔵が着物の襟をかき合わせながら言った。
何の遠慮があるものか。貴様が横着の嘘つき野郎ということは、不動様もご存知で、近所隣でもみんな知っているんだ。それが悔しければ銭を出せ。
だから少し待てというのだ、と達蔵は空をそぶいていた。
たかが盆の上の貸し借りだ。まさかに名主や代官所へ持ち出すわけにもいくめ。いくら騒いだって始まらねえ理屈だ。まあおとなしく明日まで待つがいい。今日中にはきっと金の入る当てがあるんだから。その嘘はもう聞き飽きた。貴様のようなやつに一杯食わされてべんべんと待っている俺じゃねえだ。さあすぐに出せ。これだけの屋台骨を張っていて一貫と二百ばかりの銭がねえとは言わせねえぞ。
孫は達蔵の胸ぐらをひっつかんで小突き回すと、達蔵も反転を脱いで立ち上がった。そばに14、15の少女がぼんやり突っ立っているが、相手の剣幕が激しいので取り沈める術もないらしい。老母らしい女の姿は見えなかった。二人の問答によって想像すると、孫は博打の貸しを催促に来たらしい。この行きがかりではどうでも一騒動なくては収まるまいと、半七は黙って表から覗いていると、果たして二人の原稿が入り乱れて打ち合いを始めた。力ずくでは孫の方が強いらしく、達蔵はたちまちその利き腕をねじ曲げられて将棋の上に押し付けられると、将棋は傾いて倒れて、孫も達蔵に折り重なって土間に転げた。もう見てもいられないので半七は店へ入って声をかけた。
おいおい、どうしたんだ。俺たちはさっきから待ってるじゃねえか。
喧嘩は後にしてお客様の方をどうかしてくれ。
たけり狂っている二人の耳にはその声が容易に聞こえないらしいので、半七は 舌打ちをしながら進み寄って、まず孫の腕を押さえつけた。捕り物に慣れている半七に利き腕をつかまれて、暴れ狂っている孫もいたずらに身をもがくばかりであった。
まあ静かにするがいい。ここのうちの商売の邪魔にもなる。
今聞いていりゃ盆の上の貸し借りだと言うじゃねえか。
そんな野暮に催促するにも及ばねえ。
ここの亭主も今日中には金がきっと入ると言うんだから、私が仲人だ。まあ待ってやるがよかろうぜ。
孫は黙って半七の顔を眺めていたが、腕をつかんだ手際といい、その風俗といい、その口ぶりといい、なんだか薄気味悪くも感じたらしく、無言のままでのそのそと表へ出て行ってしまった。
やい待てやろう。
羽を着てその後を追おうとする達蔵を半七はまた押さえた。
おめえも大人げねえ。まあ落ち着くがよかろう。こうしてお客様が二人入ってきたんだ。
ならず者でも博打打ちでも、さすがに客商売の達蔵は客に対して苦い顔をしているわけにもいかなかった。ことに相手の孫はつないである馬を解いてそのまま出て行ってしまったので、彼は目の前の客をかきのけてそれを追っていくこともできないので、着物の泥をはたきながら急に笑顔を作った。
どうも愛しません。とんだところをお目にかけまして。
おめえは苦労人らしい。あんな孫を相手にしてドタバタしちゃいけねえ。
半七は笑いながら将棋に腰をかけた。
まことに恐れ入りますが、
と達蔵はつんまがった曲げの先を直しながら言った。
今先に急病人ができたというので、おふくろはその手伝いに行きましてね。もう昼過ぎだというのに、まだ何にも支度がしてねえのでございますが、
まあお茶でも上がってどこかよそへおいでなすってください。
彼は小女に指図してタバコ盆と茶とを運ばせると、半七は表を見返って声をかけた。
もしお前さんもここへ来て茶でもおあがんなさい。ここのうちじゃ何もできねえそうだから。
取り差しの老人は軒先に持ち竿を立てかけて入ってきた。その人を見ると達蔵の目は急に光った。